スイッチ791
時刻は1時になりました、はい、熊本市内は先ほど雨がパラッと降りまして、はい、まあ、パラッというか結構強く降ったんですけれども、その雨がもうすでに抜けまして、
はい、
現在この791界隈はですね少し明るくなってまいりました、うん、まあ、とはいえ黒っぽい雲がまだ漂っておりますの です、ね、またいつ降るかわからないという状況ですね、うん、現在の気温は 29.9 度ということです、
はい、
雨雲レーダー見てますと県北の方に結構強い雨雲がまた、うん、迫っているというそんな状況ですね、はい、熊本市内もごくわずかながら雨雲の、まあ、塊というのがポツポツと見受けられます、
はい、
お出かけの際はしっかりとした傘をお持ちになることをお勧めしたいと思います、
はい、
現在も引き続き強風雷注意報出ておりますので十分にお気をつけください、
はい、
では続いてこちらのコーナー参りましょう。週刊社労士のコーナーです。この時間は熊本県社会保険労務士会の協力でお送りします。社労士社会保険労務士は経営の3要素である人、物、金のうち人に関するエキスパートです。人事労務管理を通じて職場トラブルの未然防止とともに従業員のモチベーションを高める職場環境づくりにより企業の生産性向上をサポートします。また社労士は年金に関する唯一の国家資格者です、
はい、
今日のお客様は熊本県社会保険労務士会広報委員でいらっしゃいます柏原義文さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが今日のトークテーマ一体何でしょう。
はい、今日の週刊社労士は、熊本県の最低賃金、今年2022年度の、改正予測についてお話ししたいと思います。
最近またニュースになってましたもんね。
なってましたね。
政府は、ね、一律その全国1000円平均1000円を目指すんだっていうふうに言ってますけれども、
はい、
果たして今回どれだけ上がったのか、うん、上がる、まあ、予定なのかというところですね、うん、こういったところを詳しく伺ってまいりたいと思います、
はい、
ではまずその熊本県の最低賃金についてなんですが、まあ、毎年10月頃に改定されてますよね。今年はどんな状況なんでしょうか。
はい、熊本県の、地域別の最低賃金については、
はい、
8月5日の日にですね、熊本地方最低賃金審議会というのがありまして、今年2022年度の最低賃金額を、今現在の、時給821円から、32円アップして、うん、853円にするように熊本労働局長に答申しました。でちなみにこの時給で32円アップというのは国の中央最低賃金審議会が示した目安が30円なんですけれども、これに対してプラス2円ということになっております。熊本労働局はですね8月22日まで異議申し立ての公示をしておりまして、その後官報公示を得て10月1日の最低賃金の発行、効力発生ですね、はい、これを目指しているところです。で今後は改正の、決定時にはマスコミ等でも、報道があるかと思いますので、特に、事業の経営者の方とか、使用者の方々は、今後ですね情報の収集に努めていただきたいと思います、
はい。まあ、このコーナー前にもね我々2人で喋ってたんですけど、
はい、
我々の頃なんて最低賃金なんて700円にも満たなかったですよね、
うん、そうです700円とか750円で、うん、おーすごいいいねみたいな、
そうそう、うん、上がったねみたいな話してたんですけど、
う
ん、
いいところで働いてるねっていう感じだったけど
そうですよねで今は現行の821円、うん、でそれから32円増、しかもこれが、まあ、政府の、ね、その目安額30円に対してプラス2円、
はい、うん、
この1円違うだけでも全然違うっていうね。
全然違いますよね、
うん、
うん、
時
給ですからね。
そうそうそう、うん、でしかもそれが最低賃金なんで、
はい、
要はそれより上じゃないとっていうところなんですけども、
そうですね、うんうん、
だいたいねなんか最低賃金あたりっていうのはコンビニエンスストアだとか、
はい、
あとそうだなどういったところがあるかな、なんかそういうところのねイメージがあったりするんですけども、
はい、
まあ、それでも我々の頃からするとい
やすごいアップです、ま
あ、下手すれば200円近く上がってるっていう、
う
ん、
そうですね、
ところはあるんですよね、
はい、
すごいですね。しかし今回まあ時給換算額で32円増えるっていうのは結構大きなアップ額ですね、
はい、そうですね、32円アップっていうのがこれ決定しますと、賃金額をですね時給で示す、まあ、方式にしたのが2002年なんですけれども、はい、それ以降ではまあ過去最大の上げ幅ということになります。
やっぱりそうなんですね。
なんかそうですよね、昔は 上がってもまあ5円10円というイメージがね、うん、あったんですけど、
そうですね、
32円というのはすごいなという感じがするんですが、
はい、
これあのどうなんでしょう、全国の地域別の最低賃金と熊本との関係はどうなんでしょう。
はい、全国の、まあ、各都道府県では、31円から30円の増額というのが答申されていまして、
はい、
ちなみに東京ですね、東京都は、31円増額で、1071円が答申されています、
はい、
でまあ、熊本など、まあ、地方にとってはですね、この首都圏との差っていうのは、まあ、昔からなかなか縮まらない状況なんですけれども、この地域別の最低賃金というのはこの地域間の格差と、はい、それから正規社員と非正規社員の間の格差というですね、この2つの格差是正を目指すという指針がありますので、はい、この最低賃金の重要性というのは今後ますます増えていくと思われます。
まあその土地土地に応じてね、あの物価が違うし、うん、でそれからまあ地価も違うし、いろんな面でね、なかなかこれを均一にピタって揃えるのは難しいのかもしれませんが、はい、そうですね、とはいえ今回増えるものでも、うん、東京との差は200円以上まだ開いてるわけですよね。
そうですね、
そう考えるとちょっとものすごいなっていう感じがしてしまうんですけどもね、はい、まあ、近年ではね、そういったあのさっき12時台でもね、地方にいても、
はい、
まあ、いわゆるテレワークみたいな感じで仕事ができるんだって話しましたけど、うんうん、それでも埋まらないっていう、ちょっとおかしいなっていうところはあるにはありますけどもね。
はい、うん、このね、最低賃金が上がるっていうのは、働く側は嬉しいですけれどもね、はい、その雇う側、営業の人が大変ですよね。
一気に上がっちゃうとね、
うん、そうなんですよね。最低賃金の増額の影響を受ける業種や事業所というのは、うん、新型コロナウイルスの影響を受けている業種と重なっていませんかね。
そうですね、厚生労働省の資料によりますと、その最低賃金の引き上げによる、まあ、影響を受ける産業っていうのはですね、例えば、はい、宿泊業だったり、うん、飲食サービス業、うん、あと卸売とかですね、
はい、
娯楽業といったこう対面型の産業、人と人がこう触れ合うような産業ということになっているんですね、
はい、
でまあ、今おっしゃったようにこの新型コロナウイルスの影響というのがまあ極めてこう厳しい、うん、あの業況のですね、中小企業の事業所の皆さんとこう重なるところがありますんで、まあ政府にはですね、こう支援だとか雇用対策に有効な政策を行っていただきたいなというふうに思います。
いや本当そうですよ、です、ね、ただでさえ大変なのにね、
人が雇えなくなってきますもん
ね、 ですよね、
少ない人数でやるしかないとかね、
そうそうそう、うん、しっかりとその賃金を確保するんであれば、まあね、でき
れば売り上げがないとね、
そうそうそう、うん、でない状況でやれって言われたら、じゃあもう
でも最低賃金は上げますよっていう、
そうだったらもう人を切るしかないですもんね、
うん、そうなるんですよね、
うわ、うん、まあ、そういったところでもね、下支えをというところで、本当にね、そういうまあ雇用対策をもっとやってもらいたいなというのは確かにそうですね、
両方がね、ウィンウィンになるようなね、政策もいいですけどね、
ですよね、はい、では今行政支援で最低賃金引き上げの助成金、それから補助金なんていうのはあるんでしょうか。
はい、例えば、厚生労働省のですね、業務改善助成金であったり、あとは、働き方改革推進支援助成金といったものが案内されています。
はい、
でこういったあの助成金の詳細については、熊本労働局にある、雇用環境均等室の方に、お問い合わせください。
はい、
電話番号は、096-352-3865 になります。
はい、まあ、確かにね、雇用側、経営側もね、はい、何もない状況でやるのは確かに難しいですから、ぜひこういう制度がありますんで、
そうですね、
ね、あと財源がなくなり次第終わりとかそういうのもね、たまにあったりしますんで、
はい、
これちょっとお早めにお問い合わせいただいて、使えるものをしっかりと使っていただければと思いますね。
はい、
まあ、とにかく事業を継続していくためには、うん、やっぱり人がいないとっていうところもありますし、うん、そして優秀な人材が来るためにはやっぱり賃金も上げないとっていうところはありますからね、
うん、そうですね、条件としてね、働きやすい環境じゃないといけないですしね、
ですよね、
う
ん、ぜひね、業務改善助成金、それから働き方改革推進支援助成金などがあります。改めて電話番号ですね、熊本労働局でございます、096-352-3865、うん、352-3865、こちらまでお問い合わせいただきたいと思います。
はい、
では最低賃金が上がることで経営者の方が気をつけること、他何かありますでしょうか。
はい、 もし仮に10月の1日からこの最低賃金がですね853円になった場合ですけれども、これはその10月1日に実際に勤務した分から1時間あたりで853円以上の賃金を払わないといけないということになりますので、はい、例えば、アルバイトの方とかパートタイマーの方ですね、こういった方はもともと時給で設定されているので、分かりやすいんですけれども、月給の方にもですね、この最低賃金というのは適用されますので、その月給の金額を1時間あたりの単価に直して、853円以上にこうする必要があります。
あ、なるほど。だからひょっとしたら正社員で入っている人で、時間で割ってみたらあれみたいなことがあるかもしれない。
昔私ありましたけどね。
あ、本当
ないなみたいな。
あら、じゃあちょっとそれちょっと問い合わせてみた方がいいかもしれませんね。なるほどね。
なるほど、月給の方もこうやって割って考えないといけないって
ことですね。時間換算でね、額が確かに10万とか20万とかになってくると、時給換算っていうのはあんま考えないですもんね。
そうですね。なんか手当がついたりとかいろいろで、おーってね、計算しなかったりとかもしますね。
ぜひちょっとこれ皆さんもね、しっかりとチェックしていただきたいと思います。まさに今も申し上げましたが、その月給の方の給与を時間あたりの単価に直すというのはなかなか難しそうな感じしますけど、どうなんでしょうか。
そうですね、実際にその計算をするときには、例えばその通勤手当といったか手当ですね、そういったものはその計算にこう含めないとか、いろんなこう細かいルールがあるんですけれども、お給料賃金というのはですね、こう従業員の方にとってとてもこう大切な労働条件になりますんで、後々ですねトラブルにならないように、何かもしご不安なところがあれば顧問の社労士の先生にお尋ねいただければなというふうに思います。
いやー、これそうですよね、大事なところですよ。
です ね、10月なんてあっという間に来ますからね。
そうですよ、もう一月ちょっとしかないですよ。
だから事業人さんも準備をしておかないとというところですよね。
そうですね。いや、これちょっと853円の見込みということでありますけれども、ぜひね、ちょっとこれは雇用主の方もそうですし、そして労働者の皆様もうみんながとにかく知っておくべき情報ということになりますけれどもね。では柏原さんからもう一つ何かありますでしょうか。
最後になりますけれども、この10月1日というのが、最低賃金の正式な発行日になりますので、今現在はですね、その発行に向けて、諸手続きを行っているところになります。最終的には、熊本労働局からの、改正額の正式な発表をもって、今年の改正額を確認されるようにしてください。
なので、ぜひその10月1日前後になったらまたニュースとして出てくると思います。やっぱり熊本は全国的に見ると本当下から数えた方が早い、なんだったら3番目4番目ぐらいにしかならないっていうようなところあると思うんですよね。
300円台になっても
そう、政令指定都市があるのにこんなに低いっていう、逆に言えば企業側から言うと安くてもいい人材がいっぱいいるんだという考え方もできるし、いやいや労働側からするといやもっと都会に行って働こうかなっていうことにもなっちゃうし、いろんな、難しい問題あるんですけれども、今回でも32円増えるということになりそうだというところ、ぜひね、これ大きなインパクトでもありますんで、
そうですね、
しっかりとね皆さんも注目していただきたいと思います。ちなみにツイッターの方では吉パパさん、バイトしてた頃は580円だった、時給がね
500円台ね。
一方トムパパさん、最低賃金引き上げは会社としては厳しいですが助成金あると助かりますと、初めて知りました、情報ありがとうございますといただいております。
助成金ないとちょっとうちやっていけないというところもたくさんあるんじゃないでしょうか ね。もう迷わずヘルプを出していいですよね。
そうですね、
もう助けてくださいと、何かありませんかと、何かしらの相談をですね、していただければと思います。
とにかく、セーフティーネットというのはちゃんと設けられておりますので、まずはそれを、利用していただければと思います。というわけで今日のお客様はですね、熊本県社会保険労務士会広報委員でいらっしゃいます柏原義文さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、週刊社労士のコーナー、この時間は熊本県社会保険労務士会の協力でお送りしました。
社会保険労務士は人事労務管理と年金のエキスパート、健全な労使関係を築き、より良い職場環境づくりをお手伝いします。企業の安心・安全・安定・繁栄をサポートする 熊本県社会保険労務士会。
お送りしましたのはなにわ男子妄想中ディスコでした。これあのタイトルが長いんですよね。
そうそうそう、お
がすごい長いんですよね。
はい、7つある。
そうそうそうそう、うん、さあ、そろそろね、DJ 大南さんがこちら、
雨だから遅れてるんじゃないかな。
どうぞよろしくお願いします。
雨だから遅延してると思う。
いや大変だったよ本当にね。いやそうなんですよね、
しちゃったよ。
なんかあのね、
一人二役
こちらに来られる途中に雨にあった。そうなんで、もうずぶ濡れだ。
早く来な、早く座りなさいよ。いや
ということで、じゃあ、 大南さんにねバトンタッチしたいと思います。じゃあ、 大南さんよろしくお願いします。あ、わかりました。
何の時間？
いやわかりました。
ずっとなんかその場で立ったり座ったりしてるんだけど。
いや、なんでわかるんですか。では早速参りましょう。大輔くんとバトンタッチしてこちらのコーナーです。そう、 いい飲み物、あ、届いてますか。
長いよ。
皆さん、改めましてこんにちは。時刻は1時20分を回りました。 DJ の大南高海です。
こんにちは。
あ、美咲さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、熊本すごいね。なんか、はい、雨が激しいね
そうですね、
びっくりしました。
ちょっと蒸し暑い感じもちょっとありますね。
あの、さっきも言ったけど、あの、ずぶ濡れになっちゃいましたよ。
あ、やっぱりですか。よかった。あ、
オープンカーでね。
はい、いや大変でしたね。
いや、もうほんびっくりしました。もう第二空港線、ちょっと市民病院のあたりでね、ザバー来てね、
風邪ひかないようにしないといけないですね。
大変ね、本当に。もうびっくりした。恋をした。いや、そんなこんなでね、
はい、
いや、今日もね、DJ 大西高海さんから
ご本家
メッセージいただいておりますよ。何ですか。ちょうどね、このコーナーが始まるや否や、多分あの送信ボタンを押してるんですよねいつもね。ありがとうございます。DJ 大南さん、美咲さん、こんにちは。
こんにちは。
しかし東京も天気変わりやすい。ミスターアジッコ、ちょっと前に CM して見てた。あ、見てたんですね。ミスターアジッコ、
ミスターアジッコの話をしてるところもちゃんと聞いてらして すごいですね。
いや、嬉しいですね。
12時台ですよね。
そう、僕もね、あの、確かにちょうど市民病院の前の通りがバーってなってるところでね、
聞いてました。
聞いてたんですよ。
はんはんはん。
ミスターアジッコ
12時半ぐらいですね。
あの、アジ王がね、あの、うまいぞって言うとブワーって後ろの方にこう、
いいんだって、その話、
波がブワーってなるんですよ。
うん、いいんだって。
あ、いや DJ 大西さんとちょっと話が合うな。
ですね、中村さんの話を聞きたかったのにね、大輔さんの思い出話をいいんだって。
あ、そうなんですか。うん、いや、でもね、あの、そういう過去の作品もね、まあ、ウィキペディアで見てたらしいんですよね、彼女もね。
うん、そうですね。
いや、すごいですね。
うん、
いや、だからもう過去の作品もしっかりとやっぱインプットしてるっていうところがすごいなって。
どうなんですか、うん、あの、南さんは声優っていうのは興味は。
声優といえばね、あの、東京方面でいうと、
はい、
あれなんです、スーパーマーケットの方なんですよ。
ええ、
スーパーマーケットの声優。
声優違うわ。
西部のグループ、
ね、西の友じゃないのよ。
そう、西の友。あ、よく知ってますね。
知ってますよ。
なんでわかるんですか。
違うのよ、声の仕事の声優よ。興味はないけど一応聞きます。
いや、僕はね、あの、声優よりも DJ なんでね。
あ、
そう、なんだったら、あの、セイホーっていう方なんですよ。セイホー、
ホーっていうね。 DJ できてるとでも。
そうそうそう、
できてるとでも。
セイホーホーっていうね。
やめてよ、うん、
コール&レスポンスですよ。
もうどうして遅延しなかったんだろう。
セイホーホー、ありがとうございますいや、嬉しいな。
嬉しいな。
いや、嬉しいですよ。いや、
何も、
そんなこんなでね、あの、大西さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、嬉しいな。
この時間、大西さん、何タイムなんですかね。
何でしょうね。
実際に何タイムなんでしょう。何をしながらこのスイッチを聞いていらっしゃるのかな。
まあ、そこはやっぱりゆっくりとね、
うん、
こう、やっぱ、何でしょうね、サードプレイスタイムといいますかこう、第三の居場所っていうね、ところなのかもしれませんけど ね。
ありがたいですよね。
本当ありがたい限りです。
ということで、12時6分からちゃんと聞いてくださってるってこと
ですね。そうですね、確かに ね、嬉しい限りですよ。
嬉しいです。
さあ、ではミュージックチェンジ。さあ、今月は8月はね、はい、コーヒーではなくて、
はい、
お茶なんですよ。
そうなんです、ね、茶なんです。
そうなんです、このコーナーでは FM791 熊本シティ FM が、まあ、毎月毎月ですね、いろんなお店にドリンクファンプロジェクト、はい、ドリンクサプライヤーとして、
はい、
各お店にご協力いただきまして、
うん、
週替わりに訪れるゲストの皆さんにですね、美味しい飲み物を提供いただいているというわけなんですね、
はい、うん、
いや、本当毎月嬉しいなという限りなんですけども。
そうですね、
8月はいわゆるティー、緑茶の方ですね、
はい
はい、お茶ということもありまして、
うん、
BGM がまさにこっちにチェンジしているというわけなんです。いやー、本当ね、今月は、まあ、茶の倉武田さんです。
はい、
嬉しいですね。
お茶屋さんのお茶なんで、もう間違いないんですよね、
う
ん、
そうなんです、
毎回、
ね、
びっくりするような味
で。九州でいうと、鹿児島のチラン茶とか、
はい、
そっちの方が有名なイメージあるんです
けど。そうですね、
熊本県内もあるんですね。
ね、しかも城南町でね、作られているっていうのね、うん、知らなかったですね。
そうなんです、その南区城南町坂野にあります茶の倉武田さんのね、お茶をご紹介しておりますけどもね、
はい、
いや、今日も本当にいいお茶が届いております。
はい、
I wanna dance ラチャチャチャロマンシン気分チャチャ。
カラオケなのよ。
え、
ただの カラオケなのよ。
うわちゃちゃちゃ、
うわうわって言わないで、
気分ちゃちゃ
気分悪いちゃちゃなのよ。
いはい、
気分ちゃちゃじゃない、
はい、あ、はい、すいません水谷豊さんが出てしまいました、はい、
あれコーヒー入れてるんでしたっけ。
いやあれは
あ
の紅茶です。
あれ紅茶、
紅茶、そう、
あれは紅茶、高い位置からの紅茶 ね、う
ん、紅茶なんですよ。
お茶でもないの、
あ、そうですか、うん、まあ今日もねいっぱいあのメッセージも届いてますね。トムパパさん、やっぱりオープンか、風邪ひかないのにありがとうございます。
はい、
ナリコリンさん、ずぶ濡れになっちゃった美咲、よかった、わらわらわら
ですよね。
そうそうそうそう、ホロがないの。そうなんです、吉パパさん、ないんですよ。ちょっとね今日のはねホロが壊れててね、あの熊本空港でちょっとまた借りたんですけど。
そうなんだ、
ね、今日は緑のオープンカーだったんですね。
緑、あ、いいですね、
やっぱ緑茶なんでね。
あ、いいですね、うん、濃い緑ですか、ライトグリーンの方ですか。
あ、濃い緑ですね。
いや、いいですね。
あ、そうなんですよ、いや、なんでわかるんですか
いや、自分で言ったじゃん今。
あ、そう、あ、そ、あ、大西さんからもいただいてますね、はい、何タイムだろう、メールチェック、ニュースチェックしながらかな、この時間の後はお風呂タイム。
おお、なるほど、
いいですね。じゃあさっぱりすっきりしてください、
うんうんうん、
ね、じゃあそんなねさっぱりすっきりタイムの時に、はい、よかったらねこのお茶をお届けしたいんですよね。
いいですね、
うん、では茶の倉武田さんの渾身の3杯目ガツンとお届けしましょう、
はいはい、まだだったね。
そうですよ、
ご紹介ね。
そうです、
はい、
じっくり時間取りますからね。
お店の名前だけ今紹介してると。
あ、そうです、ね、
はい、
ではご紹介してまいりましょう。
武田さんのお茶でございます。
そうです、今週のお茶は特用玄米茶。
はい、
確かにね、あの香りだけでももう玄米のいい香りがするんですよ。
あ、本当だ、
ね、え、
あ、いい香り。
あのほうじ茶にも近いんですけどね、玄米茶、これもね実は城南町さんなんです。ちゃちゃちゃちゃ、あでは、
あーとかいらないの。
あ、いらないですか、
うん、
玄米茶は入り米を使用しお茶と混ぜ合わせ、香ばしさが美味しい飲みやすいお茶です、
うんうん、
お茶の味わいより玄米の味が強めなので冷やして飲めば麦茶のようにガブガブ飲めます。
いいですね。
玄米茶は京都発祥で、鏡開きの際の餅くずや釜についたカリカリのご飯粒をお茶に混ぜたなど諸説あります。
おお、なるほどね。
そういうことなんだ。
発祥がね、由来が
やっぱお茶どころならではのね、うんうん、こういった、ま、悩みもあったんでしょうけれども。
京都なんですね、発祥が。
ですね、なるほどね。これちょっとなかなか使いどころがありますね。
そう、あ、錆びきちゃうから飲みたいな、早く。
あ、そう、
あ、錆びきちゃう、飲みますね。
じゃあ美咲さん、ガツンと
歌わんのかい、
飲んでみてください。
歌わないのかい、ちゃちゃ言わんのかい。
I wanna dance、
どこで言うと、
ちゃちゃ
タイミング、
気分ちゃちゃ、
まず歌詞を覚えろ
ダンシングがちゃちゃちゃ、
うわうわちゃちゃって言わないで、
気分ちゃちゃ、
指パッチン始めないで、パチパチさせないで、
ちゃちゃちゃ、
音ちっちゃいな、パチパチ、指パッチンの音がちっちゃいのよ。あ、本当、これはガブガブ飲めるタイプですね。
飲めますか。
うん、美味しい。冷えたものなのでいいですね、この時期、暑い時にね、飲みたい。
そうですね、
うんうん、ちょっと一汗かいた時、
あ、マイさん、
ちょっと、あ、
あの FM7 キュースの社長さんがね、今見てくださってます。
すごい、
あ、参ったな、
もうね、すごい笑顔でね、にこやかな、
いや、嬉しいですね。
なんかもう見守ってくださってますよね。
つまりこれ社長公認ということでいいですか。
いいですかね。
ああ
私はちょっともういい加減にせよって来てくれるのかって今期待したんですけど。
そうですか。
すごいなんか微笑ましい笑顔で、うん、あの去っていかれましたね。
そうですね、
うん、今日もやってるねみたいな感じで。社長もこのね、どうなんですかこのコーナー。
いや、喜んでくださって嬉しいな。
お茶は本当に美味しいんですよ。だから私は本当にこのお茶の良さをね、たくさんお伝えしたいと、真面目にね、コンパクトに分かりやすくお伝えしたいんです。
いや、美味しいですねこれね。
茶の倉武田さんも聞いてらっしゃるかもしれないですね、うん、はい、何ですかこのコーナーってなるじゃないですか
いや、味の感想早く言いなさいよ。
お茶、あ、美味しい、言いましたわ。言ったのよ。聞いてないのよ。
いや、僕もね、いや、今言いたかったんですけどね、本当にね、まず香りがいい、
うん、
そして飲んでみて、やっぱ鼻から抜けるこの香りがやっぱりいい、
うんうん、
で喉を抜けた後の香りもいい、全部香りがいいんですよ、
ね、香ばしい感じありますよね。
そうそうそう、これなんですよね。で、玄米の味が強めて、ちゃちゃちゃ、はい、いや、そんなこんなでね、
3回目です。
あ、そう、
この曲のスタート、
いや、いいですね。 ガムガム飲めるっていうのは確かにそうなんですよね、うん、でこれ